ラジメに玉手箱
R。
今回も聞いていただいて誠にありがとうございます。ラジメに玉手箱はある岩崎和夫です。
皆さん元気してますか、ボリューム378のお時間がやってまいりました。ラジメに小町かおりんこと南かおりです。
今週には、
はい、
悲願の中日もやってまいりますし、ね、暑さ寒さも悲願までとよ、
春やで春が来たで
ツアーの時はね、本当にいいお天気で、はい、
もう最高でした。
もう菜の花といい梅はちょっと早かったけど、はい、
でも三分咲き
好きポカポカとして本当に春を感じてたんですが、はい、いきなり寒くなったり、
あの金曜日が寒かったわ。
そうですよね、うん、こういう時本当体調崩しやすいので、
ね、
皆さん気をつけていただきたいと思いますが、今日はまあその1週間後の土曜日ということで、まだいい天気なんですよ、
はい、今日はね今日はいい天気でね、でも今日寒いよ、まだ
気温がねそんなに上がっていない、うん
う
ん、
日曜日あった
か、騙されそうになるようなね、
そうですよ
お天気で
見た目で出てたらえらいことになりますよ、
出ないようにあ
うと寒っみたいな、
まあこういうふうに繰り返しながら、
はい、
着実に春に向かってるわけでございますが、
春ですな、
はい、そのツアーにね、
はい、
たくさんの方参加いただいて誠にありがとうございました。
お留守番の皆様もありがとうございました。まあ、
この R に寄せてくれる方には、
はい、
参加率が高かったようで、
高い高い、
もうその感想を紹介するだけで全部終わりそうな勢いなので、
ね、
ちょっと割愛させていただきますがね、本当に
楽しく読みました。
感想をどうもありがとう。こちらいただいたのは八尾市の十二条さん、
うん、
ラジメニアツアーから1週間経ちました、早いものです、うん、今回のツアーも楽しいものとなりましたが、一言で言い表すとすれば、
うん、
食べるです、
うん、
とにかく食べまくりました、
うん、美味しかったね、いろんなものが。
俺らあの眺めてるだけで、
はい、
お腹いっぱいな
すごいあのご飯消費量半端ないわ。
特にあの焼肉食べ放題、
はい、すごかったですね。
それが一番良かったという人がいっぱいいたからね。
だってめっちゃ美味しかったもん、焼肉ちょっと舐めてた。
焼肉だけではなくて、
はい、
なんか大きなアサリとか、
そうサブメニューがすごかった。
すごくて山内くんやったっけな、
ソフトクリームの、
ソフトクリームが何が天国って言って、うん、ソフトクリーム食べ放題。
わかりますよ、私でさえ2食食べましたから、わかりますよ。
十二条さん、最初から2日目の昼食に松坂で焼肉食べ放題があるのは分かっていましたが、
はい、
1日目の宴会の夕食も食べ放題だったのにはのは予想外でした。
そうなんです、ビュッフェだったんですよ、
バイキングだったんでね、うん、で2日目の朝食もこれまたバイキングで、まあ、いわゆる食べ放題というのは食べ放題、夜中の宴会用に持ってきたつまみが余る、
あそうだったんだ
そういうことですね、
お腹いっぱいだったんだみんな、
う
ん、
これは花見の際に使うことにします。乾きもんはいけるもんな。
そうですね、
犬山城で食べた昼食も三段重と工夫されていて、
ご飯があってうどんがあって
ボリュームあったよね、
ボリュームあった、
食事に関しては文句がないツアーでした。
ありがとうございます。なぜか知ってますか、毎回文句言われたからですよ。
何よりでございますねでもあのそれがすごかったんで、
うん、
恒例のソフトクリームが今回2つだけ、
はい
食べる余裕がなかった。さすがに、
はい、
観光地も良かったですよという。
もちろんでしょう。
犬山城の天守閣の眺めは風が強かったこともあって少し怖かった、
うんうん、
階段がねめっちゃ急や ね
姫路城も急やったけどさ、上を行く急さだったよね。
ちょっと危険を、命の危険を感じる勾配やったね、
はい、
あれやっぱりコンパクトなお城やから、
だからキュンってなってるんでしょうね。
どうしようもない、まあ、あの登りやすいようなお城だと困るんですよね、
はい、
攻められた時に。豊川稲荷は省略して
そうですか、
ホテルに行って夕日を見て、とて見てもよかったかなと今になって思いました。だからちょっとホテルに
遅かったからね、
ちょっと遅くなって真っ暗になったので、はい、夕日が綺麗なんですよ。
そうそう、
だからそれが見られなかったんで豊川稲荷は省略して豊川稲荷をね楽しみにしてる方もいらっしゃるかもしれませんからね、はい、
よかったですよ。
どうもありがとうございます、
は
い。
こちら初参加熱蔵さん島根からね松江からありがとうございました。
ありがとうございます、
初参加ですが思い切り楽しませていただきました。前夜、仕事が終わってから夜行バスで神戸入りと、大勢のラジメニアンが集まるラジカン前で岩ちゃんにご挨拶。初参加で顔見知りが一人もいなかったのでちょっと最初は戸惑っていましたが、初日のバスが3号車で早速クロレンジャーさんにいじられました。そうクロレンジャーがさ3号車からタッタッタッタってカオリのいるところに来てさ何言うかなとカオリ3号車にイケメンがおるっつって熱蔵さんのことやったんですけど、
どんな
何の報告やねん
それは何カオリンにイケメンがいるから、
はい、楽しみにしときってことやと思います。
そういう意味合いなのか、
はいはい、知らんけど大阪組が交流したところで自己紹介タイムとなり、番組でおなじみの常連さんの名前を聞くたびにラジミニアンって実在したんだと感動していました。
確
かにわかるそれなんかわかる。
ラジオで聞くだけだとほんまにどんな人かわからへんから ね、
あこの方がと思うんでしょう ね、うん、ホテルではなんとかさんと同室になりいろいろとお話をさせていただき、カオスな宴会やディープな小部屋にご一緒させていただきました。なんとかさんありがとうございますって。なんとかさんもすごく熱蔵さんに感謝なさってましたよね。
そうですね、
うん、その後飲み部屋に男ばかり20人以上集まりムサさんの番組を聞いたりクロレンジャーに連れられて女子部屋にお邪魔したりそんなことしたんだ。どんどん馴染んでいろいろと楽しめるようになりました。2日目は伊勢湾フェリーの船内で遅ればせながらカオリンにもご挨拶し、そうできるとと喋ってたんですよ、ツーショットもいただきました。大事なこと言います。生カオリンめっちゃ可愛いです。ありがとう、2日目のバスは2号車で
そこがポイント、
はい、大阪から神戸までの道中岩ちゃんからの貴重な話も聞けたのは幸運でした。神戸からはまた夜行バスでキロに着いたのですが、なんと時間に余裕があったのでチャーミーグリーンさんや風見翔也さんと三宮に移動し、チャーリー昴生さんのお店やガンダムバーをはしごしましたって。本当に楽しかったですって。
なんか前後も含めてフルコース楽しんだって感じだね、はい、
キツが伝わってきました
そのなんとかさんなんですが、
うん、
まあツアーのね、全体の感想というか、
はい、
それではそれはまああるとは思うんですが、この小部屋に小部屋ちゃうわ R に、送っていただいたのは、
うん、
ちょっとまあ残念だったことということで、
何でしょう、
まあ、つまり3月11日日曜日がツアー中だって、
はい、
その14時46分の黙祷が、
うん、そうですね、
なかったのがちょっと残念だったという子にいただいたんですけど、
昨年は私できたんですけど今年はね聞いてたんでね放送をちょっと止められなかったんですよね。
まあ、これはね、まあ、思いはよくわかるんですが、まあ、ツアーに参加してくださった方はそれぞれですし、
うん、そう
まあ、だタイミングが合えばね。
そうでもたくさん黙祷してたよみんな、
はい、
私も見たけど、
だからそういうので、まあ、ちょっとこっちも振りにくい部分もあるし、
う
ん、
そうそうそう、
ちょっとそれはね言うことはできなかったんですが、あとまあ小部屋の方で私がいろいろ言ったりしたせいもあって、
うん、
そのラジメニアの今後のあり方についてもうね
いっぱい書いてくれました。
ご提案をもう
ありがとう、
ギニーにサイに奪ってもいっぱい選曲傾向とかスポンサー対策とか、ラジメニアの今後のあり方について
ありがとう、
どうもたくさんご意見ありがとうございます、はいはい、
そしてこちらも意外と初登場だった初参加だった焼肉で撃沈したリリーさん、大阪市淀川区から、
まあ、女子も大活躍いたしまして、
女子多かった今年ね、カラオケね、ゲーマーが欲しがる PS4 や任天堂スイッチなどの抽選を捨ててカラオケにかけた結果自分の番号は当たりませんでしたが、まさかリンさんよりは、譲渡される形で歌えるとは思いませんでした、
はいはいはい、
そうプレゼントかねカラオケどっちか選ばなかったんで、ね、
カラオケの権利を譲ってもらった、
ね、そうなんですよね、抽選を捨てた理由PS4 は2台いらないっていうのと私はソニー派なので任天堂のゲーム機には基本手は出さないのと、
あそうなんや、
他にもいっぱいあってんでプレゼントなのでカラオケにかけました。自分の歌い方とぴったりなライジン王の曲当たったら絶対歌うぞと決めていまして、で歌い終わって翌日ツアーのね歌のお師匠様に言われちゃいました。このんちゃ方面、このんちゃ方っていうのは私の声をネタにしたもので、声質が高いし通り過ぎるしでちょっと声を張り上げたら某鳥山先生のアニメキャラみたいなことになってしまうため、うん、あれ声張りすぎ上げすぎたかしら、さすがお師匠様は見抜いていらっしゃるんだなと頭が上がりませんでした。もし次カラオケ大会があれば、あるリスナーさんからリクエストをいただいたのでその曲に挑戦しようと思いますということで、
お師匠はご指導されるわけなんですな、
はい、
いやもうね
よかったですよ、
大きな声で歌っていただいて本当にありがとうございます、うん。枚方市のラジオネーム、ひろかたーずアンドラー梅田2丁目さん、
アンドラ
ーロトラが逆になってる
わけです、ね、なるほどね。
ツアー楽しかったですね、
うん、
急増ひろかたーず楽しかったです、
うん、
ひらかたーずということで数々の、ね、宴会芸を披露してくださいまして、
はい、
でまあ、今回
メンバーがね
メンバーが揃わなかったので急遽、
はい、
ひろかたーずという名前にみんなひろがついてる方が集まって、
はい、
うん、
すごいご縁だよね
3人で歌ってくださったんですが、おっさんの醜いお腹を見せてしまい申し訳ありません。
盛り上がりました。
しかしもうダイアポロンの原曲が歌えなくなったくらい替え歌が染みついてしまいました。
いいと思いますよ。
ブロさんめっちゃ緊張してましたね。
はい、
本当申し訳ない気持ちでいっぱいです。そうなんですよ、ブロ君
緊張してたな。真顔やったもん。
どの写真見てもね
真顔、
顔真顔やね高広さんゲスでしたね、
うん、
もう下半身しか思い浮かびませんお二人のおかげで本当楽しいツアーとなりました。 LINE のやり取りなんか本当ノリは小学生、
うん、
楽しかった、本当楽しかった、
うん、
それだけに今ツアーロスが大きいです。
ツアーロスな
ツアーロス、
ツアーロス、
大人になっても友達ができるって素晴らしい、
うん、
そのつながりを作ってくれているラジメニアには感謝しかありません。30周年楽しみましょう、
ね、同じものが好きな仲間の友達は大人になってからは得難いよ。福山雅治と同じ年ですみませんさん、あってんでしかいいじゃないですか先週のツアー楽しかったですね。夜は海鮮バイキング、朝もバイキング、さらに昼も焼肉バイキングってどんだけ。焼肉の後のこれよ、お手洗いね、お手洗い待ちってかつてない光景にびっくりしました。はい、
そうやね、
ダイレクトに書かないでいただいてよろしいでしょうか。
えらい並んでてね。
そうそうそう、男子のトイレがすごかったですね。
だから出発が遅れたんですよ。しゃあないよね、入れたら出るもんな。
どんだけ入れたんだっていうね私は海鮮も焼肉もそれほど、食べませんでした。焼肉屋では食べるより仕事してました。そうなんですよ、ご飯のとこで見慣れた後ろ姿がちゃっちゃとご飯をすくってくれてるから誰かなと思ったらさ、この福山雅治と同じ年ですみませんさんよそってくれてたんですよ。さすがの手際でした。アイスクリームやうどんを何杯も途中で食べてるのにバイキングを食べられる人ってのには感服いたします。そんなツアーで私が必ず買うものがあります、まあ、お守りは、何個も買わないんですけど、最初は水引きの現場で、カチムシトンボの飾りを買ったのがきっかけだったかな。あったね、水引きのところね、昔のツアーで。その後にもいろいろ買いましたが、出雲大社で買った幸せの鈴なんて壊れたからわざわざ半年後に取り寄せたくらいで、この時もツアー代金返ってきましたけれども、今回の豊川稲荷の幸せの水晶は来年も再来年も参加できるぐらいの効果でした。まあこれざっくり書いてあるんであれなんですけど、まあ、競馬とかいろいろでその後たくさん換金されたんですって。
なんかものすごく儲かったみたいですね。
だって私見せてもらったけど、ご利益ありそうな水晶やったもん。もキラキラしてて、
買わんといて買っといたらよかった
本当に。あとね、四つ葉のクローバーみたいなのも持ってはってんけど、これもすごい綺麗で、来年は買うべしお守り的な何 か
東海稲荷さんでも商売の神様でもあるみたいで ね、
うん、
ね、我々なんかちゃんと祈っといたらよかったな。でもカオリン、お稲荷さんちょっと合わないのよ、ね、
ざわざわするんです。
ざわざわするんですよね、
はい、だから ね、お願い事しないんです
、こちら船橋市の柴崎義和さん、この方フェイスブックとかでいろいろとレポートしてくださいまして、
はい、どうも
本当にありがとう。土曜日の感想、私は始発の神戸から乗車しました。その後に大阪海と合流して、隣の席が超有名リスナーさんのドクターモアイさんでした。
お、そうですか。
モアイさんもね、知り合いになってよかったっておっしゃってくださってますけど、うん、ラジミニのツアーが始まる前からツイッター、フェイスブックの SNS をエリア内リスナーさんとやり取りしていました。フェイスブックのリポートについて直接岩崎さん、南さんから許諾を得ましたので安心してリポートをしました、
はい、
いや、我々ができない部分を
ね、
ちゃんとやってくださいまして、どうもありがとう。ツイッター上では女性リスナーさんのトム&ジェリーさんと挨拶を交わしたり、また犬山城においては最近エリア外リスナーの集いにで参加していませんが、かぼちゃぼてんさんから今年の歌会のお知らせをいただきました直接こうね、
うん、
SNS 以外のところでも、
ね、
そしてハイキンのジャン君さんから、どこで私の情報を仕入れたのかは分かりませんが、西日本の鉄道趣味の濃い話を休憩中や宴会の時に話を交わしました、
うん、
SNS 見てらっしゃるんじゃないですかね。 はい、泊まる部屋のメンバーはドクターモアイさん、親父さんが一緒でした、
うん、
親父さんは2年前の12月10日の短縮放送の時に坂本真綾さん、プラチナの同じリクエストをしていましたので多少認識していましたって。
おー、そうか、よく覚えてるね。
こういうのちゃんと覚えてあるんですね。南さんと話をする時間がありました、
うん、
めっちゃ聞きたいねんのコーナー改めましてお礼をしました、
うん、
逆に質問されてから口頭で回答しましたが改めて後日メールで回答します。
あの同じ2曲をね、あのそれぞれ半年以上リクエストするというスタイルで、
リクエストするスタイルなので、それについてカオリンが聞いたんや、
なんであの2曲にこだわってるのっていう話を聞いた。
なるほどね、うん、はい、で11日は2号車の一番前の席窓側なので、
うん、
パーソナリティの真横でした、
うん、
乗船前南さんにフェイクスブックでツッコミをされました。後ろの席にドクターモアイさんがいましたので昨日同様に昼食時行動を一緒にしましたと、まあ、ずっと書いてあるんですが、
はい、ありがとうございました。
SNS を駆使してっていうのが非常に新鮮で、
今時です。
この方この後ツアーの後
もそうなんですよ
四国に行って四国の乗り鉄やって
旅ですね、まさに。
で広島の方に上がって、はい、さらに乗り鉄やって、はい、東京まで千葉まで帰るっていう本当すごいよねこの人、ね、
だから我々のツアーを軸に旅を楽しんでらっしゃるんですよ。
もうなんか ねもう
素晴らしい、
あの脱帽ですわ
ね。
今まではよう乗ってはる人やなと思ってたんですけど、
ここまでとは
改めて、どうもありがとう。
ひねくれやいちゃんは、愛知県田原市からです、地元から来てくれて地元に帰っていったっていうね。
そうなんですよね、
はい、今回のツアーで一番印象的だったのは食べ放題の焼肉を前に祖父と山内さんが言ったソフトクリームがおかわり自由で、わあ夢のような場所だな祖父とは主食、焼肉副食の2つです。どっちもうろ覚え。ソフトさんは今回は12本だったそうで、私は4本しか食べられず残念です。十分です、はい、
まあ、あの本体で言ったと思いますけど、
はい、
あの山内さんは12本
だから、まあ最後は皿なんで12皿ですけどね。あの食べ放題の時はお皿に、でもお皿さ結構入れられたからさ、あれ2本分ぐらいに数えていいんじゃないかな、食べ放題のとこのソフトクリームは。
あれはだからわざわざ酔った理由わかるな。なんかもう
めっちゃ美味しかった。
あの大きな、だからそれだけのための施設で、
うん、だってね地元の人がねいっぱい旅に来てた、
ものすごい並んであんのよね。
そうで、うちらめっちゃ睨まれたこいつらのせいで俺ら待たされてんのか、オーラが半端なかった
しゃあない、
ごめんごめんごめんごめん、予約してるしごめんごめんとか思いながら
本当だ、もう団体さんが何組もこういろんな部屋に分かれていて、
あれ大阪に欲しい、あのお店、
あれやったら絶対
めっちゃ流行ると思う。私行くもん。
肉の量が半端ないよ、
種類と。
ラジメニアのメンバー、ラジメニアのメンバーを満足させるだけの、
うんうん、満足させてあれが食べられなくて悔しかったと思わせる場所ですよ。藤井さん渾身の場所だと思います。あれ
あれは見事でしたね、
うん、はい、また行きたい。
こちら米岸からひねくれ岩ちゃんイレギュラーズ塩ナイトさん、2日間完全にいいお天気でしたね、
はい、
天気が良かっただけじゃなくて気温も暖かかったので絶好のツアー日和でした、うん、こんな天気に恵まれたツアーは振り返ってみてもあんまりなかったように思います、
まあ、2日間ともっていうのはあんまり
ね、うん、ただこの方の出だしに、まあ、遠くから来てらっしゃるので、まあ言ったら愛知から来てまた来なきゃいけないわけですけど、
うん
うん、その大阪の集合場所までは18切符のみで行く予定にしてたんですが、そのためには始発を乗り継いで行かなければならないと、
うん、
で初っ端な最初の駅の始発を乗り損ねるという失態を、
あらあら、
なぜかというと、
はい、
最初のその駅のキオスってところには早く着いたんですね、
うん、
ちょっと早く着きすぎたのね、
うんうん、
始発の時間の30分ぐらい前、
うんうん、
まだシャッター降りてたわけですよ。
なるほど、そういうことか。
早すぎて、
はいはい、
で、あのキオス駅って何にもないんですね、終焉に、
うんうん、
で、まあ、ちょっと時間を潰せるようなコンビニとかお店もなくて、
うん、
仕方がないんで駅の入り口のシャッターの前で待ってたんですが、
寒かったやろ朝は、
超寒い、
うん、
まあ、天気がいいってことはまだこう冷えてるから、
はい、
でようやく駅の入り口が開いたなと思った時催してしまったと。
あ、なるほどね、そりゃそうだわな、冷えたもんな。
でトイレに行ってて始発を逃した
あの開いてから始発出るまで結構時間ないねんね。
結構だからもうギリギリに開けあるんかな、うん、
ね、 そうか、
ちょっとね10分ぐらい ね、
うん、それ以上、まあ、10分で済まへんかったかもしれんよ知らんけどね、
笑い話ですね。
でも間に合ってよかった。
だからまあしゃあないので小玉を使ってワープをしたと、
うん、あ、そっか、結局ね18キープだったのにね
そういうことですなんとか8時20分に大阪駅に到着することができました。
お疲れさんでした、
早く着きすぎるのも考えもんだな
そうですね
まあ、あの乗り慣れてる方がちょっと陥りがちな、
はい、
あの、ね、ミスかもしれないですね、そのあたり、
豊中市ペンネーム三崎で日の出は心が折れたドクターモアイさんです。本当に晴れてよかったツアー、例年通り各名所を楽しみつつメインイベントの宴会と朝までの飲み会を堪能し、予想通り2日目は半分死んだ目で月ヶ瀬梅林の坂道を登ったりそれにしても菜の花畑見事でしたねって。そう、あのね、ちょうどあの日がね満開だったんですよ。
本当綺麗でしたよ、うん、でも菜の花があれだけ一面にあるとも
う
それだけでなんかもうふんわかするね。
私自分の動画30回ぐらい見たあの一面の菜の花なのですってやつ親戚とかに見せました。あの
やっぱり見せ方うまいのよね。ちょっとあの緑色の部分残したりとか、
そう
で河津桜やったっけ、
うん、
奥に見えてた桜がちょっとだけやってた、ピンクと イエローのこの対象とか、
うんうん、お上手でした。お写真
やっぱりドクターモアイさんの写真うまいな、
はい、うまいです。謎さんとモアイさんはね本当うまいです。
僕らあの謎さんが一生懸命撮ってるところを撮ってあるね、
うん、そうなんです仕事をする謎さんを今回のコーヒーサービス通称マダムの給仕、おゆきさんの豆引き担当に加え、サクサクさん、ヤクモ社長の水汲みヘルプに、ペンネーム赤ひじさんのチーズケーキ差し入れと大変手厚いサポートを得て、私自身とても楽にコーヒーを提供できました。後片付けで藤井さんの手を煩わせてしまったのは申し訳なかったものの、いや楽しかった。50杯ぐらい入れたんだもんね。やりたいことやって皆さんに喜んでいただける幸せです。来年もまた美味しい豆仕入れて参加しますね。今回初日のバス隣同士となった千葉県の柴崎さんとお近づきになりました。こんな機会だからこそできたご縁、またお会いしたいものですということです。
こちら大阪港区のポスタルシーパー闇狩人さん、この方もねあのうどんを中心にいろいろ食べてあってですね
船でもうどん食べとったね。
犬山城ではあのお茶屋さんで岸麺、
は
やっぱり愛知といえば岸麺ですからね、はいはい、相方にバレないようにこそっと食べていたのに誰かが告げ口をした。
そりゃそうでしょう
で帰りではフェリーの中ではぶっかけうどん、これ普通のかけうどん
もう焼肉を控えてそのうどん食べるっていうのがすごいよね。
船のうどんは3割増しやっぱこう眺めながら食べるとうまい
わ、ね、かるわかる。
で月ヶ瀬の梅林には梅うどんマップなるものをもらって、
ほう
それぞれの茶屋で梅を使ったうどんを提供しているとか、
うんうん、
これは一杯は食べねばならぬと、そのうちの一軒で梅わかめうどんというのを、
うん、
見晴らしのいい場所で食べるうどんはこれは5割増しで美味しく感じる。
よかったです。それはなんかわかるわ。私もあの月ヶ瀬でお腹空いてたから、あのちょうど
僕も食べたらそういや、
ね、
もう一杯どこかで食べたかった
あ、そうですか。あ、そうか。その後なかったもんね、食べるとこね。
ね、
うん、大阪市港区のトモ&ジェリーさん。この方はですね、まあ、ご主人と共に、あの、全泊するんですね、いつもね。これも毎年恒例。で、1号車に乗って出発。前日からワクワクしていましたが、バスに乗るとやっぱり楽しいツアーにするぞ、と気合が入りますよ。ツアーは初めてお会いする方や、ツアーでしかお会いできない方とお話しできる良い機会。だからというわけではありませんが、今年も秘密の小部屋の後、女子部屋を経由して、飲み部屋でいっぱいおしゃべりをしました。でも女子部屋ってのはなんか華やかですよね、うん、パステルカラーって感じです、
うん、
飲み部屋はなんか大学生の下宿みたいです入っていた瞬間の匂いが違うからね、なんかイカの匂いがしますから、
イカくんの匂いとお酒の匂いが入り混じって、
は
い、
女子部屋はね今年はあのお抹茶の香りがしました
行きたかったな、
はい、飲み部屋の後結局3時半まで飲んで、あ、違った、喋っていました2日目の菜の花ガーデンでは黄色い菜の花に私の黒いコートでタイガースカラーだなんて喜んでましたそうですか、
確かに
帰りは当然のように神戸まで。そういえば今年で6回目の参加になりますが、初めて1号車以外に乗りました。2日目2号車だったんですって、ツアーに参加された皆様、相方トムとジェリーともともお会いでくださりありがとうございましたということです。
まあ、あの現地の方がいろいろとお出迎えもしてくれましてですね、
びっくりびっくり今年も、
まあ、本体で言えたかどうかちょっと定かではないんですが、この愛知県知立市のもっととろうたザラジオ漫画さんも知立なんで、
はい、
お迎え 現地のお迎えとお見送りをさせていただきました
という、うん、ありがとうござい
ました。本当にありがとうございます。わざわざ
ね
来てくださって本当に
一瞬しか会えないのにあの会いに来てくれるっていうのはすごいありがたいです。
まあ、はっきりした時間わからないので
そうなんだよ
ずっと待っててくださってですね
そうお城でとかでねだから友達がいたりツイッターでつながってたらわかるねんけどね、うん、
まあ本当に他にもいっぱい感想いただいたんですが、
はい、
もうこれで25分ぐらい経ってきましたので
折り返しちゃうからね、
三木市に住んでるハバチョンさん神戸電鉄三木駅
はい
翼崎かけるさんにそんなドラマがあったのですね、うん、遅刻大魔王も役に立ったわけですよ ね、
そうだね
僕全然気づかなかったんですけど、
うん、
僕ってずっとなんか小野駅小野駅って言ってたよ
私もね終わってからあれ
全然気づかへんかった、うんはい、ツアー前日に通常ダイヤに戻ってくれて本当に良かったです。ちなみに犬山で登場したトルオタさんが調べてくれた運賃ですが神戸電鉄と神戸高速を続けて乗った場合の割引は現在ありません。途中下車した方が高くなります、
うん、
しかしながら神戸電鉄の起点は新海地ではなくて港川なのでそうなんですよね、うんうん、港川での途中下車は全く割高にはなりません。もうすぐできる新海地の気楽館へも港川で下車した方がお得な人がたくさんいると思います、
うん
う
ん
う
ん、
そうなんです、ね、ちょっと複雑でね本当に ね、最後に富山ブラックを神戸で食べられるお店
どこどこ
神戸電鉄道場南口駅やったかな、うん、駅前にある海王という富山の食材にこだわった回転寿司屋さん、
お寿司屋さんで、
うん、ひらがなで海王ここのサイドメニューにある富山ブラックが私はお気に入りです。
あそうですか
これ気遣いよなサイドメニューやもんな、ね、
だって回る寿司でラーメンとか食べないよあんまり、
まあ、いやこの俺でも家族連れって
カレー食べたりするでしょ
う。そうなのよ子供なんか特に寿司なんかすぐ飽きちゃってカレー食べたいとか、うんプリン食べたいとかって言うからなんやろね。
何やったかな寿司飯のカレー食べさせてくれる
寿司飯のカレーって合うのこれ
がねめっちゃ美味しいんですよ。何だったかな結構有名な回転寿司屋さんなんですけど
それ知ってるって人出てるね
意外と美味しいんですよね。西脇市メートルの友人さんです。神戸電鉄三木駅の火災ショックでした。小さい頃は神戸の親戚のところに行くために、旧道の国道175号線を通っていました。三木市内の狭い道でしたが子供心には神戸電鉄という認識はなくて JR の駅だと思っていました。小さな駅でしたが年季があり古そうな駅でした。火災後まだ見に行っていませんがやはり見たらショックでしょうね。三木からは乗ったことがありませんので思い出はありませんがその姿だけは鮮明に残っています。神戸電鉄といえば今は亡くなった某西脇選出の県会議員の方とお話をしていると加古川線が電化された時に、青駅で、そのまま神戸電鉄に乗り入れして三宮までの直通電車を走らせたいと言われていました、うんうんうん、青線は各駅停車なので時間が結構かかりそうですが少しは便利になるかな。結局その県会議員さんも亡くなられてしまって構想だけに終わってしまいましたがこれが現実化していれば西脇も神戸のベッドタウンになったのでしょうかね。
そうなんですよ ね三宮に直結できるかどうかっていうのが
大きいよね。
大きくて、どうしてもやっぱ いっぺんこう新海地の方をこう通過していかなきゃいけないので、うん、そうなってだから阪急電車が神戸市営地下鉄に相互乗り入れして、
はい、
だから、神戸の例えば僕の明谷とか清新から阪急の梅田まで直通電車直通がっていう構想はあるんだけど、
はい、あそうなんですか。
これ大変なのよねそのつなげるのが。
そうなんだよね。もともとあるものならいいけどなんかつなげなきゃいけないもん ね、
そういうね今だから阪急三宮駅って今建て替えてて、
はいはい
そういう構想はあるんですけどものすごく莫大な費用かかるからね、こちら大阪箕面市のサンバカトリオの略してテンボケさん。ツアー無事に終了し皆が思い思いの感想を抱いている時期、はい、私にはとんでもない災難がやってきました。
なんででしょう。
ツアー明けの翌月曜日の夜に仕事から帰ってきて PC を使ってネットサーフィンをしてて、たまたま銀行のウェブ明細書を見に行くことになったら、なんと全く身に覚えのない多額の請求がされていたと。これはあるサイトでアカウントの乗っ取りにあっていたと。
あ
そのサイトにクレジット登録が行っていたので、
はい、
まあだからその自分のアカウントこの人のこの、天保家さんのアカウントで入場しただけでもう、
うん
うん、そのクレジットカードで買い物ができてしまうという、う
ん、あら
不幸中の幸いだったのはそのサイトのサービス窓口が24時間対応だったので、
はいはい、
早速こうね、 連絡したら即時対応してもらって、うんうんうんうん、アカウントを凍結して不正使用分を払い戻してくれた、
うん、あ、よかったですね。
よかったですけどね、うん、皆さんもネットを使う際くれぐれもクレジットの登録を控えましょうね。
これだが本当そうだね、
まあ、控えのが一番なんですけどなかなかそうもいかない部分があるんでね。
もうカード決済でしかできひんものもあるやん。難しいね。
今だから本当大丈夫と思ってるところが乗っ取りにあったりするので、はい、これはもうちょっとリスクはちょっと考えないという
か、こまめにこのカードのね、そう、あのいわゆる明細をね見る
見て、あと、うん、まあパスワードを頻繁に変える、これもまた面倒な
んだよね。そうなんですよ。でこれね変えたら変えたらさ、あれ何やったっけってなるでしょう。そうなんだよね。
本当にもうね、
本当困っちゃう。うん、神戸スマークの真野良おじさんです。先週のラジミニアは山本雅之さんゲストの旅特集でした。私は高校の修学旅行でシンガポールとマレーシアに行って以来海外旅行には行っていないものの、ゴールデンウィークには離島に行こうということで毎年春の離島旅を行っているのです。まあそれが海外旅行みたいな感じになります。まあ海外の意味は違いますが離島といえば以前山本雅之さんゲスト会で西表山猫の歌をかけてもらったことがあります。この西表山猫の歌と出会ったのがきっかけで、曲の舞台になっている西表島に旅行に行った時に、星砂の浜から宿泊する民宿に向かうのに途中の道を左に曲がるところを右に曲がってしまったため、迷った挙句いつの間にか星砂の浜にまた戻ってきていてそこで出会った大阪から何度もここに来ているという男性に道を歩いてもらい、夜真っ暗な道を歩いて無事民宿に到着したってことがありました。まあ国内だから良かったものの、本当の海外旅行だと日本語が通じないので道に迷ってもなかなか聞くということができにくいですし、やっぱり一人で海外旅行ってつくづくすごいなと思います。あ、まあそうですね、まあ、トラブルにあった時にね
言葉が通じないと困るからね。
本当はね、
今でもあのカオイも言ってましたけど、あの翻訳ツールっていうのがあるので、
アプリすごい
です。アプリね、
はい、
だからそれを持っていればちょっと障害は、ね、うん、まあね、緩和できるっていうか
若干ね、うん、ただ大事な時にちゃんと翻訳してるかどうかっていう問題もまだあります
なんか めっちゃ違う翻訳されてたら困るもんな。
そうなんです、そうなんで、違うものがなんか目の前に来たりすることがあります。
一度あのシミュレーションしてやってみるとかさ、
どんだけ適当かっていうのを
的確かね、想定して
そうですね。
ただなんとかホテルにはどう行ったらいいですかとか、
そうですね、だからそういうのは意外とちゃんと定型文があるものはいいんですけど、
何かこう
想定外のことが
思わぬようなことが起こった時に それはそうやな。
そうなんです、難しいんですよね。
時々あのネットで翻訳アプリって使って翻訳すると、はい、めっちゃ変な翻訳するからね、
はい、海外のフェイスブックのメールがわけのわからん日本語で来るのはそのためです
こちら石川県金沢市の福笑い男さん、この放送が公開されている頃にはすでに過ぎておりますが、3月18日湯涌温泉にある旅館秀峰閣が閉館しました、うん、秀峰閣といえばアニメ花咲くいろはに出てきた福屋のモデルになった旅館です。喫水荘と違い実際にある旅館がモデルなので泊まったことがある人も多かったはず。実際に泊まった人の話によると、従業員の数は多くないものの丁寧な接客に食べきれないくらいの夕飯、夕飯、朝食前に目覚めのヨーグルトを持ってきてくれるなど、うん、一つ一つが印象に残っているということ
で、なんか素敵。
また花咲くいろはの作品好きからの理由で住み込みの中井で就職した人がいて、
はい、
ネットや一部のバラエティ番組で話題になったことも。だその方がね、閉館を一体どうするんだろうなと、
まあね、
秀峰閣の閉館については2月には発表されていたのですが、うん、発表された日の地元新聞はもちろんのこと、うん、花咲くいろはの作成元である PA ワークスの堀川社長ほか、作品に携われたデザイナーなどからも閉館を惜しむツイートには涙ものでした。これあの新聞も添付してくださったんですけど、
ね、
ちなみにその秀峰閣の閉館の理由は経営難ではなくて、うん、後継者とか従業員確保に対する不安のため、
うん、あ、そう、
まあ、つまり結構こういうところの中井さんとか、まあ、従業員の方ってハードワークだし、
うん、
だそういうのをこうやりたいっていう人が
少ないのかもしれませんね。
少ないのかもしれないよね、わかんないですけど ね、まあ、利益があるだけではやっていけないという接客業の問題が垣間見えますと、
うん、でほらそこまでさ、そのお目覚のね、そうヨーグルト持ってきてくれるような旅館は、うんうんうん、ある程度のラインを崩したくないっていう思いがあるから、
そうなんだよ、サービスをね、
そう、
あのこう低下させたくないっていう思いがあるので、だからその辺がやっぱり それがいいところでそこを続けようとすると、うん、なかなか今、うん、事業を継続するのは難しい時代になってるってことなのかな。
従業員を選びますからね、こういう旅館は。
そうなんだよね。
残念やな。
あ、本当なんかこう、うん、なんかいい方法があったら、ね、やってられるから。
私の思いを組んでる人後継者がっていうか現れてたら ね、いいんだけどね。大和武信さん、三田市からです。10日、私は尼崎にある塚口三三劇場で開催されたアニメガールズ&パンツァー上映イベントに参加してきました。今回は前回からおよそ1年半ぶりということで塚口流戦車道再始動と銘打ってました。さすが西の塚口流と名乗っているだけあって、この日はガルパン一色で劇場が染まっていました。15時からは音響監督の岩波さんをゲストにトークショーを挟み、岩波さん直々の音響調整が施された最終章第1話の 7.1 チャンネル重低音ウーハー上映と、18時から4スクリーンのうち2スクリーンを用いて音響調整された OVA、 これが本当のアンツヨ戦です、 4.1 チャンネル、劇場版 5.1 チャンネル、最終章 7.1 チャンネルの重低音ウーハーマサラ上映が行われました。
なんか怒涛のように聞いてるのと一体どれがどれなのか
分かんないけど、
15
時からのトークショーでは比較的ガルパンの様子は薄く、主に昨今における映画館の現状について語られていたのですが、塚口三三劇場のような町の映画館やミニシアターと呼ばれる劇場が減っていることと、映画を見るには100人程度が入るぐらいのスクリーン規模で見るのがちょうどいいんだというお話が印象に残りました。ま
あ、今ね、あの神戸にも元町映画館って言って、うん、そういうね、うん、ちょっと小規模で他では見られないような、
そう
だ、いろいろ工夫しないとお客さん来てくれないし、
ね、そうなんですよね。
どうしてもやっぱこうみんなそうやね、商売って集中するのね、シネコンならシネコンとか、うんうん、
また気軽に行けるところに、ね、そうね、行っちゃうしね、
街角にあるっていう、そういうのがな、もうちょっと増えてくれたら、ね、と思うんですけどね、うん、
ちなみにイベントでは上映前にガルパンの BGM を流してたのですが、今回はなんと岩波さんが直々に持ってきてくれた音源化されていない最終章の BGM が流れて、これにはみんなびっくりしましたということですね。
ファンの希望に応えまくりやね。
はい、他、これ今後のマサラのことを言ったらいいよね。今後のマサラですが21日に開催されますよと。そしてアンツヨ戦と劇場版の重低音ウーファー2作は23日までです。最終章 7.1 チャンネル重低音ウーファーは30日まで上映なので、まだなかったはぜひどうぞという情報までいただきまして、ありがとうございます。まあ、
これでちょっと行ってみたいなという方は塚口までは
い、三三劇場でございます。
こちら加古川市の篠吉さん、岩ちゃん、かおりん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。先日発表されましたが、3月下旬に東芝からカセットテープの音をハイレゾ相当の音質で楽しめるラジカセが発売されます。
ね、そうそう、これね、いいよね。
まさかこんな時代が来るとは。残念ながら先見の目のない自分は昔所持していた大量のカセットを処分してしまって、今はもう一本もありません。ですがそれを差し引いてもこのラジカセは欲しい、
うん、
それにこのラジカセは USB メモリーの再生もできるとのことで、はい、自分は毎回ラジメニアの放送をラジカセで USB メモリーに録音しているのですが、これは岩ちゃん、かおりんの声がハイレゾで楽しめるってことですよね、うん、
まあ、ハイレゾ並みのクリアさになると思うんですよ。
まあ、アップコンバートなのでハイレゾ、はい、と同等ではないですけど、はい、その波のというね、これはもう買うしかない、
うん、
これ結構僕のツイッターのフォローしてる人にも話題でね、うん、
はい、これはね、
特にあの音にこだわってる方には
ちょっと欲しいですね。
私、
はい、買った、
予約して
しまう。おー、素晴らしい。
3月23日発売で、これ TYAK1 っていう東芝の型番なんですが、うん、この間その買い求めたネットサイトからメールが来て、
うん、
あの手配してるんですけど、うん、ちょっと発売が遅れそうです。
いっぱい予約来たから。
多分。
ああ、そうなんだ。
だからこれぐらい来るだろうなと思って生産体制を作っていたのが、
は
い
は
い
は
い、
意外と来たから。
意外と来て今困ってるんやと思う。
私これ MD も同じようにできたら買うねんけど
な。MD な。
そう、カセットだけやったらちょっと買わへんな。
もうカセットいっぱいあるんだね。
私もいっぱいあります。でも MD も同じようにいっぱいあるんです。ね。
もう楽しみでしゃあない。
ね。
学生時代録音したカセットをさ。
そうだよ。
それを。ね、本当、もう
また到着したら、だいた
いね、今賞味3万円弱です、
うんうん、
はい、うん、まあ、発売最初まで、まだまだあの 値引きなんかちょっと無理ですけどね。
まだだって発売されてないからね。こちらはランティス特集は00くもんりゅうさん神戸市兵庫区からです。新開地の気楽館7月11日にいよいよ開館ですね。この前日曜日のバナナマンさんの番組で日村さんが神戸に来ておられました。その新開地で紹介されたお店は豚まんの春陽軒、春の陽気のようですね、というお店で1日に3000個売れたことがあるそうですよ。味噌系の味だそうで、あとおすすめは原八寿司。お寿司なのでそこそこしますが、ランチタイムだと500円のサービスがありますのでとってもおすすめです。そっか、気楽館周りでね、これからいろんなお店が、
まあ、新海地にもそういう店あるしね、いわゆるあの有名な老少期とがある、あの南京町にも独特の豚まんが結構あるので、なんか老少期ばっかりが有名になっちゃって、
そうですね、
ですけどね。こちらなにわファイターズさん、大阪堺市から、昨年から幼少の頃からお世話になっていた歯医者から、違う歯科医にこう通うことになったと。なぜかというと、今まで見てもらっていた先生が80歳近くになって体力面が落ちている感じを受けて引退すると悟り、で、まあ、新しい歯科医を探していただいているので先生は腕がありきちんと治療のプランを分かりやすく説明してくれるということで、現在は左奥歯の治療をやっております。まあ、やっぱりこれもこの方の、あの後継者がいないんやろね。
まあそうですね、
はい。で、まあ、新しい歯科医、まあ、これ体のメンテも大切ですが歯のメンテナンスも必要だなと感じております。これ結構ね、
大事大事
大事なので、
やっぱり元気出るにために美味しく食べれなあかん、まあ、美味しく食べるには歯がしっかりしとかなあかん、
基本はそれですから ね、よかったですね。でも新しいお医者さん見つかってね。
神戸市灘区のペンネームさくら京子さんです。今週はかなり悲しい出来事のあった週でした。私は数年前から映画化アニメ化もされた謎の転校生や狙われた学園でおなじみの眉村拓先生の文章教室に通っていました。最初は有名な先生ってどんな方なのかなという好奇心もあって受講したのですが、ビッグネームなのに大変謙虚でお優しく人の気持ちが分かる方で、授業中の教え方もソフトでありながら大変ためになり、私が年賀状を出した時やバレンタインにチョコレートを送った時も必ずお返しをくださるという方でしたが、理由はここでは書けませんが、ある事情で先生がその教室を閉鎖することになり、生徒同士でカンパをし先生に記念品を贈答し、最後は、涙でお別れをしました。先生はまた再会できたらできる限り早くしますからねとおっしゃっていたのが印象的でした。教室の生徒さんたちとも仲良くなり楽しかった矢先、本当にショックです。今心にぽっかり穴が開いた気分です。救いだったのは先生の著書である亡き奥様の闘病生活中に書かれた妻への1778話がメイプル超合金の漫才師カズレーサーさんのテレビ紹介によって1ヶ月以上ベストセラーランキングに乗り、現時点で25万部売れているということです。少年のようにお喜びになる先生のお姿と笑顔、最後に見られたのが忘れられません。できることならまた先生とお会いしたいです。わあ、それは残念ですね。せっかく通ってたのにね。
眉村拓さんというと、まあ、SF 小説なんかの、まあ、元祖みたいな方なので、そうですね、受け入れられたって幸いでしたね。でもね、
またきっと復活できたら、
さあ、ということでたくさんお便りいただいたんですが、
ありがとうございます。
誠に我々も残念なんですが、
大切なお知らせをします。
はい、4月からはこのラジメリタマテボガールは、
はい、
続かない、まあ、なくなるということで、まあ、スタッフがちょっと少なくなって、
そうなんですよね、
ちょっとこれを、ね、作成するのもちょっと、ね、無理な体制になってしまいましたので、はい、まあ、ただ残り2回と、
だからボリューム378でしょ、今回が79、80で最終回、
ちょうど380回で最終ということで、
はい、
ね、今ボツも出るようになってしまって申し訳ないんですけども、
ね、いっぱい喋って楽しかったのに ね残念です。
残り2回、
うん、
どんどん皆さんのお便りをふるってお送りください、
はい、
メールアドレスです。
radi@jocr.jp です。
ファックスナンバーは神戸078-361-0005番、封書、はがきの方は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西ラジメに玉手箱 R の係までお送りください。来週も聞いてくださいね。岩崎和夫と
南香里でした。